はい、それでは聖書の御言葉をお読みしましょう。今日は旧約聖書イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書35章1節から10節です。はじめの2節だけをお読みいたします。聖書をお手持ちのお家の方お開きください。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書35章1節から10節です。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの遺構が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の遺構を見る。以下10節まで続きますが割愛します。さあ、今日は第二アドベント聖日礼拝であります。今日のメッセージは、あなたには楽しみと喜びが待っている、こういうテーマであります。皆さん、楽しみと喜びが待っている、そのような人生を私たちは送ることができるならば、なんと幸いなことではないでしょうか。実はこのイザヤ書というのは紀元前8世紀頃に書かれたものです。今から約2800年ほど前です。やがてイスラエルの将来に何が起こるかというのを神様は預言者を通して語られた箇所であります。イスラエルの国、これは神様が選ばれた民です。神様が愛されたその国であります。そして神様への不従順のために、彼らはそれにもかかわらず神様に不従順のために敵によって滅ぼされてしまう、そういう羽目に入りました。そして彼らはバビロンという国に連れて行かれて奴隷となってしまいました。これも聖書が予言しました。ですから彼らは奴隷、囚われ人となったのですね。神様はイスラエルはイスラエルであり希望の光であると語っています。皆さん、イスラエルが神様に背を向けて奴隷と身となって本当に神様に本当に反逆するようなものにあったにもかかわらず、イスラエルはイスラエル、希望の光と言っておられるんです。今イスラエルは大変な状況に置かれています。どうして神の国のイスラエルがああいうことを起こるんだろうか、そしてああいうことが許されるんだろうか。皆さん、私たちに理解できないことがたくさんありますね。でもイスラエルは希望の光と聖書は言っています。私たちは聖書解釈する上において短い感覚で理解するからとても難しいです。聖書は壮大な神様のマスタープランで書かれていますから、大きな視点で書かれております。ですからイスラエルの歴史を私たちは見るときに、それを学ぶことができます。確かに神様はイスラエルを選べられました、救われました、愛されて素晴らしい民です。しかしもう一方では、この素晴らしい神様のことを経験しながら神様に背を向けて神様の反対の方向に走っていってしまったイスラエル、何度も彼らは戦争を繰り返しています。何度も囚われ人になって、最悪の場合は AD70 年に都を崩壊してから1948年まで自分たちの国を失ってしまうという大きな大きな状態に陥って、そして彼らは世界中に散り散りバラバラになりましたね。そこで彼らは第三民族として、汚れた仕事、汚い仕事、人々が好まない仕事をさせるようになりました。これも神様の計画の中でした。でも御言葉は言ってます。イスラエルが希望の光だと。不思議です。でこのことは何を私たちに語っているかといえば、実は神様を信じる私たち一人一人が本当に不完全です。足りないところたくさんありますよ。ある時私たちは背を向けることがあるかもしれません。それでもあなたはあなたです。あなたは神様を信じるならば神様に愛された人なんです。このことを私たちは重ねて今日考えてみたいと思います。御言葉を読みしましょう。35章1節、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。2節、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの遺構が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の遺構を見る。ここに大切なことが2つ記されております。1つ、イスラエルの国は回復するということです。もう一点、それは新しい天と地が到来するということです。聖書はイスラエルの荒野にサフランのように花を咲かせると言っています。サフラン、あまり日本では見かけない、あれ聞かない言葉ですね。サフランという、これは中央アジアあたりから中東にかけてあります。独特な香りがする、いわゆる香料、また染料、香辛料、 また製薬としても使われております。そして水に溶かすと非常に鮮やかな黄色色になるんです。でこれ非常に高いんですよ。1グラム皆さん今でも5ドルするんです。5ドル、ですから今のレートだと750円、1グラムだったらほんのちょっとですよね。その1グラムでも750円するっていうことですよね。ですから5グラム10グラムだったらそれ相当ですから、古代ギリシャにおいてはこのサフランが非常に重んじられて、王家において王族ですね、王家において使うこと、王家にだけが使うことを許されていた、いわゆるロイヤルカラーと呼ばれたものです。そうです。だから御言葉はサフランのように花を咲かせるということは、イスラエルの国がそれだけ惨めな状態になって、それだけ神様を恥ずかしめるような行為していながら、神様の前にサフランのようになると、このようにイザヤは予言いたしました。これこそ皆さん喜びであり楽しみでありませんか。愛する皆さん、私は人生に様々な苦労があります。戦いがあります。悲しみもあるでしょう。でもその先が約束されている人は違います。先が見えないと、どうして私はこんなふうに、どうして私はだけがこういうふうに苦しむことでしょう。聖書はそのことを私たちに教えてくれます。ここでイスラエルの地理の状態を見てほしいのです。地図出ますか。はい、これがイスラエルの地図です。緑色のところありますね。これがヨルダン川西岸のところで、黄色の部分が映っております。これがイスラエル全土でありますけど、左側の上が地中海でガザと見えます。今問題になっているところですね。その上がテルアビブ、これは国際空港があるところです。このイスラエルの国は小さな国で、日本で言えば四国ぐらいの小さなサイズですよ。ですから1日で上から下まで行くことができるぐらいの、そのぐらいの距離しかありません。上はレバノンです。左下はエジプトです。右側はヨルダンに囲まれています。そして右上はシリアです。この鉄国に全部囲まれて、この国境のところはいつも緊張状態にずっと置かれております。そしてご存知のように、あのガザからあの黄色の部分、イスラエルに向けて10月の7日にミサイルが突如2000発以上飛んできたわけです。それでイスラエルは黙っていなく、そして報復を始めたわけですね。それで皆さん、もう今すでに2万4000人以上の人々の命がなくなっています。負傷者の数は数えきれないです。多くの人々が、本当に悲しい事態が今イスラエルで起こっておりますね。そうです。これがイスラエルの状態です。ところがこの国は皆さん、今から100年前はなかったんですよ。1948年にできた新しい国なんです。この国は建国以来本当に荒野を通ったんです。で、聖書の中の予言が部分的に成就しつつ今あるんですね。もともとここは荒野です。砂漠です。皆さん、中東の砂漠というのは年間雨量が50ミリ以下なんです。50ミリたら5センチとこのぐらいですよね。1年間にこれだけしか雨が降らないです。日本は皆さん、雨季のシーズンになると一晩で100ミリとか200ミリとか降って大変な状態になって洪水が、1年間で5センチしか降らない。これが砂漠です。このところにですね、サフランが花を咲かせる、砂漠に緑ができる、こういうふうにイザヤは予言いたしました。そこでまた器物、いわゆる集団農場です、できる。ここに今回の10月7日ミサイルが飛んできたんです。だから器物にいた何千人という人たちがものすごく負傷して、命をなくしたり負傷してしまったわけですね。そうです。皆さん、これらのところはいわゆるネゲブ平野といって、先ほどの地図が出ましたこのガザの近くのところなんですよ。そうです。イスラエルの初代首相であるベングリオンという人はこう言いました。出してください。イスラエルの将来は荒野をどれだけ開拓できるかにかかっている。皆さん、砂漠で荒野で緑が何にもないところをですね、実は開拓しなければユダヤ人たちは世界から帰って生活できない。このことをベングリオン首相が言いました。聖書はこのイスラエルのために35章1節で、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせると歌いました。皆さん、喜びなさい、神の栄光を見る、こう言われたんです。さあ、このイザヤ書53章というのは大切なことを語っています。今日2点大切なことをお語りします。まず第一、それは神の励ましと約束です。 3節を読みします。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりせよ。4節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。神様はイスラエルに声をかけられました。離散したユダヤ人たちが、国を失ったユダヤ人たちに与えられた言葉でした。それが AD70 年、エルサレムの都が崩壊して、ローマ軍によって破壊され、完全に陥落しました。彼らは国を追われて、世界中にユダヤ人はちりちりバラバラになりました。その彼らは絶望感、無力感、迫害、差別、そして落胆と多くのことを味わいました。すなわちイスラエルは国際社会から弱い存在になったんです。皆さん、国がないということは国籍を持てないということなんです。そうですよね。全くユダヤ人はユダヤ人としての力はなかったんです。しかしそこには神様の励ましがありました。不思議です。神様を信じて、強くあれ、恐れるなと神様は言われたんです。なぜなら神様は来て、あなた方を救われるとイザヤが予言していたからです。世界中に散っていた、1800年以上にわたって散っていたユダヤ人たちが、毎週毎週ユダヤ教の街道であるシナゴーグ、ここに集まって礼拝を守っていました。それが彼らのアイデンティティを保っていました。街道に集まって何を彼らは学んで読んでいたんでしょうか。もちろんトーラーと呼ばれる旧約聖書です。旧約聖書の初めの5つの章ですね。そこには神様の約束がイスラエルのために書かれたところでもあります。そうです、神の御言葉が彼らを支えて、励まして、そして守ったのでありました。彼らは確かに苦しみの中を通ったんです。新約聖書ヘブル人の手紙の中12章12節こう書いてあります。ですから弱った手と苗た膝をまっすぐにしなさい。そして13節、またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。これが聖書の神様です。イスラエルの民が弱くなって力を失ったように、私たちも人生において力を失ってもう立ち上がれなくなってしまうことがありましょう。しかしそれでも神様を信頼する者は神様を約束を守られるお方であることを私たちは知っています。ここで大切なことがあります。それは神様の励ましの言葉を受け入れる信仰です。信頼が必要です。信仰がなければ神様の励ましを私たちは受け取れられません。神様は信仰を持つ人を導き、励ましを与えてくださるからです。ところで神様はイスラエルの民に天からの祝福を約束されました。しかも誰の目にも分かるように明らかな変化を示すと言われた。イザヤ書35章5節、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。皆さん、目が不自由な人の目が開く、そして聞こえない人が聞こえるようになる。これ誰でも分かりますよ、明らかに。35章6節、その時歩けなかった人が鹿のように飛び上がり、これも分かります。口の聞けなかった人が喜び歌う、荒野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。すごいことを神様は予言されました。イスラエルの回復を予言して、荒れ地が祝福を受けるというものです。皆さん、確かに約2000年前にイエス・キリスト様が来られた時、喜びがもたらされました。救い主です。イスラエルの民の救いだけではない、全世界の救い主である方がお生まれになりました。それがイエス様の誕生、クリスマスです。それはイスラエルに来る喜びの前味だったのです。イザヤ書35章7節、焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。これもイスラエルの回復なんです。皆さん、ここにジャッカルという言葉が出てます。日本にはジャッカルはほとんどいないでしょ。簡単に言ったら山犬ってことです。野生の犬のことです。この山犬とはですね、足とかパピルスの茂った結構高いんですよ。2メートル3メートルあるんです。そういったところに住んでですね、そして長、体長が65から1メートルちょっと、尾っぽが長いんです。40センチから 41センチ、あ、ごめんなさい、20センチから41センチですから、パッと見たら狼に似てると言われてますね。そして耳が大きいんです。体は薄い金色色です。黄褐色ですね。そして背と尾には黒色の毛がある。ジャッカル、これが旧約聖書によく出てくる言葉ですけど、山犬と日本語では訳されています。そこには水が湧き出して、そして川が流れる。水は荒れ地で大変貴重なものですよ。砂漠の中で水が出るということは、これは貴重なんです。イザヤ書41章18節、このように書かれています。私は裸の上に川を開く、平地のただ中には泉を、荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。聖書予言の成就、この通りになるということは、聖書の信頼性に関わることです。聖書はこれを語っていて、そのようにならなければ、聖書は正しいことを言ってないということになりますね。これから一つの画像を見ていただきます。皆さんこれご覧ください。お願いします。もう一回クリックしてください。はい、クリック、はい。魚が動いてるの見えますか、皆さん。これ私はコロナ前のにイスラエル行った時、私が撮った写真です。動画です。ですから本物ですよ、皆さん。ここは、はい、ありがとうございます。ここは実は旧約聖書のエゼキエル書47章9節以下に書かれている御言葉が成就している箇所なんです。お読みしますね。9節、この川が流れていくところ、どこでもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。皆さん、これは死海なんです。死んだ海です。海の水の10倍、海水の10倍の塩分なんですよ。そこで生物は育たない、生きられないんです。しかしそこに魚が住むようになる、そこの水が良くなるからだと。この川が入るところで全てのものが生きる。そして次、10節、漁師たちはそのほとりに立つ。その場所は指定されてますよ。エンゲジからエンエグライブまで、これ約十数キロです。この距離がそうなると聖書は言いました。そしてその魚は大海の大海の魚のように種類が非常に多くなる。皆さん、魚が、生物が生きられない視界の傍らで、今そのように水が出てきて池のようなのができているんです。でそこで今海さんにお見せしたような魚が実際生きているんです。まだ漁師は住んでいません。ですからもう少し時間かかると思います。しかしその沢と沼は水が良くならず、11節、塩を取るのに使われる。川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も耐えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から、これはイスラエルのエルサレムです、エルサレムから流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。これが実は今起こりつつある聖書の予言、現在進行形、これが現在のイスラエルですね。皆さん、神様が介入されると、荒野も砂漠も神の栄光に包まれる。そこには回復があり、希望があるんです。神様は紀元前800年頃、預言者イザヤを通してイスラエルの回復の予言を語られて、励ましを与えられました。それが今成就しつつあるのですね。これが実は聖書の神様です。第二のポイント、それは神が備える祝福の道です。8節をお読みします。そこには王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。それはその道を行く者たちのもの、そこを愚かな者がさまようことはない。神様の栄光が表されると、世界は変貌しています。変わります。そこには霊的な秩序が確立されるからです。ここに大切なことが実は書かれているんです。それは、あがないという言葉です。あがなうという言葉ですね。この言葉は日本語ではあんまり聞かない言葉でしょう。このあがないということは、本来はお金、代価を払って買い戻すという意味です。買い戻すという意味です。そうです。神様は失われた者の命をお金ではなく、恩賃によって、イエス様の十字架の血によって買い戻してくださったんです。 敵の奴隷であったものを解放してくださるお方です。イザヤはそれを35章で歌いました。しかしさらに幸いなことは贖いという事実の深さです。神様は独り子であるイエス様というお方、この方をこの地に送られました。贖いを成就するために、実は神ご自身が命を投げ出してくださったんです。皆さん、命を投げ出すというのはどれほどの犠牲のことでしょうか。イエス・キリストの十字架を贖いの技と呼んでいます。天の御国に入る者、聖なる者はこのキリストによって罪が贖われた、清められた者が入ることができる。ヨハネ黙示録21章27節、このように書かれています。しかし全ての汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。皆さん、今フェイクニュースがいっぱいいっぱいありますよ。悪を行っている人、偽ってるをしている者、汚れた者、都に、神の都に、天の御国に入ることはできない。はっきり言ったんだ。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちである。子羊の命の書、これは天にある神様の書です。そこに名前が記されている人が神の都に入ると言っています。そうです、それが贖われたものであります。その名は命の書に書かれている。そうです、神を信じ、神様と共に歩んでいる、神様に救われているその人は贖われたものです。そしてあなたの名前が命の書に記されているんです。なんという幸いではないでしょうか。あなたが努力したわけではないでしょう。私が努力したわけでもない、特別頑張ったわけではない。 いえ、恵みです。神様が私たちを選んでくださったにすぎない。そして命の書にそれを記してくださったにしかない。だから喜びなさいと聖書は言っています。聖書のキリストのこの救いというのは与えられている贈り物ですね。その人々はどのような姿でしょう。35章10節このように書かれています。主に贖われた者、贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入る。シオンというのはエルサレムです。その頭には常しえの喜びを抱く。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。主に贖われた者は喜び歌いながらシオンに入る、エルサレムに入る。これは天の御国の模型です。そうです、そこで預言者はやがて来られる救い主を預言しました。イエス・キリストという方、この方がこのシオンの都、エルサレムの都に入ってくることを予言されました、聖書はこのように予言してますね、イザヤ書7章14節、それで主は自らあなた方に一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルというのは神は私たちと共におられるという意味です。これはイエス様の誕生、クリスマスを予言したものです。そうです、イエス様の血によって罪が贖われたものが神様の前に贖われたものとして、そして聖なる道を歩み、天の御国に向かって歩むものです。しかもその人は喜び歌いながら天の都に入る。これはユダヤ人の動きとともに神様を信じる私たちの姿も実は教えているんですね。皆さん、これは歴史上の事実ですね。皆さん、これに神様のご計画があるんです。なぜ神様は、聖書はイスラエルとその民の動きを予言しているのでしょうか。それは神と私たちの関係を示す型がここにあるのです。多くのユダヤ人たちが地上のシオンであるエルサレムに今向かってきています。今戦争の中にありますけど、彼らは喜び踊りながら戻ってくるんですね。次お願いします。ここにイスラエルの国の人口調査の中央統計局を出したものを出してもらいました。皆さん、1948年にイスラエルの国ができたんですよ。50年に帰還法という法律が制定されました。それから51年から毎年68万7千人、277万人、毎年ずっとこれだけの人々がですね、皆さん帰ってきてです。そして2022年2023年、この一番下出てますか。これもう少し上がりますか。上がらない。あのね、ありがとう。今のところもうちょっと今 はい、あ、ちょっと見えないね。ちょっと見ましたね。あの右の一番、そうそう、23年5月ジェトロが出した数字は974万人になってるんです。これはイスラエル中央局が950万と出したんですけど、ジェトロは新しい数字出したんですね。おそらく来年には1000万人超えるんですよ。国がなかったところに国ができて、ユダヤ人が世界中からどんどんどんどん帰ってきて、そしてこのようにことが起こっている。これは聖書の予言なんです。実は私たちが何と否定しようが何を言おうが、神様は確かにそのようになさってくださってる。でこのことは実は私たちの型であると聖書は言っています。神を信じる私たちは神の国に同じように迎え入れられる、贖われたものです。その日は特別な日です。喜びの日です。ですから私たちは地上の生涯で命は全てと思っておりません。いいえ、私たちは地上は旅人です。誰でもどんな立派な方でもやがて地上の生涯を終えなければなりません。私たちの行くべきところは天の御国です。そこは死がないところです。永遠にずっと続くところです。苦しみもないところです。フェイクニュースもないところです。喜びの、そして踊り上がることができる、皆さん素晴らしいところ、ここに神様は私たちを導きたいと願ってらっしゃるんですね。そうです。そのために神様は贖いを良しとしてくださった。イエス・キリスト様の十字架の血によってその罪あるものを洗い清めてくださったんです。罪を御血によって洗ってくださったものが贖われたもの、そのものが天の御国に入ることができる。次の写真お願いします。次、帰還の写真ないですか？ない、ないですね。あ、じゃあちょっと落ちました。すいません。今あのLR航空、イスラエルの航空の前にですね、彼らが世界のいろんなが帰ってくるユダヤ人たちですね、こうひざまずいて、そして地面に口づけしながら、自分先祖アブラハムに約束された土地に帰ることができたと言ってる、そういう写真があるんですけど、ちょっと今あの出ておりません。すいません。はい、帰還ユダヤ人たち、これは来年も続くでしょう。神様を許される限り。皆さん、これは私たちが云々じゃないんです。神様が語られている言葉ですよ。確かに神様が語られたようにイスラエルの国はできました。ユダヤ人たちが毎年帰ってまいりました。統計にちゃんと出てますよ。そしてあの司会、生物が育たないところに魚が今住むようになって今生きてるんです。そしていろんなことが起こっておりますね。戦争も今起こっております。これはもちろん悲しいことですね。でもこの先も聖書は語っています。そう考えてまいりますと、神様の約束、神様の希望、神様の与えた喜び、どこにあるかをしっかりと知っていなければ、この混沌とした暗い世の中でどうやって生きることができるでしょうか。例外なく私たちは問題ありますよ。例外なく悩み持ってますよ。例外なく苦しみを私たち抱えてますね。でも聖書は語っています。あなたには楽しみと喜びが待っている。なぜならば荒野と砂漠に花が咲くからだ。皆さん、このような希望を持って歩むことができるのがキリスト者です。そうです。第二アドベント、今迎えました。まとめてみたいと思います。私たち、神様がイスラエルのために選ばれましたけれども、彼らは不従順でした。不従順な民であったにもかかわらず、メッセージをイザヤを通して与えられた。一言で言えば神の祝福です。ですからイザヤ書35章は神の祝福ですね。第二アドベント、それは今日です。神様は、神様を信頼する者に励ましと約束をお与えくださっている。神の約束は天のエルサレムに向かう祝福の道です。そうです。では神の約束に入る人とはどんな人でしょうか。2点。1つはキリスト様の血によって贖われたものです。これが1点。もう1点、その人には楽しみと喜びが待っている。愛する皆さん、いかがでしょうか。あなたの人生、楽しみと喜びが待っているでしょうか。であるならば、それは本当に幸いな人生です。しかし人生で楽しみと喜びがないとするならば、それは悲しいことです。どうぞこの聖書の神様を信頼してください。ではお祈りいたしましょう。感謝いたします。御言葉を感謝します。 御言葉が確かに成就してきたこと、またこれからも成就すること、ありがとうございます。神の言葉が真理であることも感謝いたします。私たちのこのような者たちをイスラエルを前に置いて例として、私たちはその型を見ることができましたが、神様に信頼する者、神様にあがなわれた者がどんなに素晴らしい約束の立場に置かれているかを教えられました。ありがとうございます。その者には楽しみと喜びが待っているとイザヤは歌いました。私たちも戦い苦しみがあります。しかしながら、もう戦い苦しみがないところの天の御国に私たちは入ることができる立場が与えられたことを感謝します。神様、どうかこの素晴らしい神様に私たちが不従順な歩みをすることがないように、ありませんように、一人一人を守り導いてください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構です。お祈りください。自分は神様の前にあがなわれたものであるかどうか、天の御国に入るものとして喜び楽しみを持って歩んでいるだろうか、自問自答してください。もし欠けるところがあるならば、何が問題であるか自分のここに尋ねてください。そしてお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。なんと素晴らしいお言葉でしょうか。私たちはこのお言葉を信仰を持って受け止めたく思います。今愛する兄弟姉妹がお祈りされました。主は聞いてくださったことを信じます。神様、どうか私たちはあなたへの信仰を持ってこの週も歩むことができるように、そしてイエス様のご降誕でクリスマスに向かうことができますように、どうぞ導いてください。感謝します。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。